考えているわけにはいかなかったが、少しでも暇があれば、それらの道化人形を取り出して、ちんどん屋を歩かせてみたり、指人形を指にはめたりして、この奇怪な事件について思い煩うのであった。
道化師とは妙な着想だ。この犯人はユーモアを介しているとでも言うのか。一体殺人にユーモアがあるのか。あれば地獄のユーモアだ。新聞記者が地獄の道化師という見出しをつけたのも、もっともだ。相手にとって不足はないぞ。さあ、人形さん。これから知恵比べだ。お前と俺の知恵比べだよ。
明智は冗談らしくそんなことをつぶやきながら、手首に道化人形をはめて、ひょいひょいと踊らせてみるのであった。
先生、白井さんがいらっしゃいました。
振り向くと、助手の小林少年がドアを開けて立っていた。明智が道化人形と戯れている様子をびっくりしたように見つめている。
え？白井さんがこんな夜更けに。何かあったんだな。すぐにここへ通したまえ。
少年助手が立ち去ると、引き違いにピアニストの白井誠一がただならぬ様子で入ってきた。演奏会の帰りと見えてタキシードを着ているのだが、カラーは歪み、ネクタイはほどけかけて、日頃身だしなみの良い彼にも似合わぬ格好である。
先生、また新しい事件が起こったのです。
彼は挨拶もしないでいきなりそう言うと、がっくりと椅子に腰を下ろした。
え？新しい事件？こいつがですか？
明智は手首にはめたままの道化人形を持ち上げてみせた。
ええ、そいつです。今度は舞台の天井から短剣が降ったのです。相沢玲子が今少しのことでやられるところでした。
相沢玲子ですって？
相沢といえば、世に聞こえた新進のソプラノなので、明智もその名を知っていた。
今度はあの人が狙われているのです。つい今しがたのことです。僕が伴奏してシューベルトの垣根のバラを歌いかけたところへ、突然舞台の天井からさーっと短剣が降ってきたのです。そしてあの人の肩をかすめて舞台の板の前突き刺さったのです。場所は H 劇場です。10ペーブへの寄付の会で会場いっぱいの入りで非常な盛会だったのですが、その中へ短剣が降ったのですから大変な騒ぎになってしまいました。とても読書なんか続けられやしません。おまわりさんが駆けつけて、舞台の天井から楽屋から地下室まで調べたのですが、犯人はとうとう発見されませんでした。僕も取り調べを受けましたが、それが済むとすぐこちらへお尋ねしたのです。
白井は息もつかずそこまで喋り続けると、ひとまず口をつぐんで、真っ青な顔でじっと明智を見つめた。
短剣を天井から投げつけたのですか？それとも何かの仕掛けで適当な時に落ちるようにしてあったのですか？
明智はすぐさま要点の質問に入っていった。
投げつけたらしいのです。舞台係の者がちらっとそいつの姿を見たというのです。なんだか真っ赤な着物を着たやつが舞台の天井を張っていたというのです。天井には芝居に使ういろいろな道具がつってあって、ひどくごたごたしているのですが、その天井裏の細い歩みの上を真っ赤なやつが非常な速さで走っていくのをちらっと見たというのです。
道化服ですね。
ええ、そうらしいのです。
で、そいつは結局見つからなかったのですね。
どこから逃げたか全くわからないのです。見物席の方からは無論逃げられませんし、楽屋口の方にもたくさん人がいたのに、誰もそんな赤い着物のやつを見かけなかったというのです。 警察の意見ではその赤い服を脱いで別の姿になって何食わぬ顔で出て行ったのだろうというのですが。
そうかもしれません。